花の眠ら合祭録第13回。花の根の誰も口にはしなかったが、今度の葬儀は全学連の八郎の計画だということになった。滝の二作は乾五郎助に言った。
やるものであります。八郎は全学連だけのことはあります。
当惑する八郎にとってもっと困ったことは、この接近壊しが若い衆たちの間に流行し始めたらしいことである。次にやられたのはかわいそうな小原慶吉の便所だった。慶吉のところがやられたのを聞くと、大間健吾はその夜から根もやらず接近の見張りを始めた。2、3夜経たぬうちに健吾がげっそりとやつれてしまったのは言うまでもない。次は木戸結衣の接近、続いて中村園のそれ。園の2人の娘は八郎に、
あんまりでありますと涙ぐんで抗議した。
ついに八郎は若者たちに中止を提案した。ようやく花の根にも批判する声が出始めていた。ところが奇怪なことに、将兵の便所以外、若者たちは手を下していないのである。では誰がやったのであるか。真犯人を捕まえるまでは若者たちへの非難は高まり続けるに違いない。接近壊しに宣弁をつけた若者たちが、今度は夜回りを始めなければならなくなった。すると同時に事件は起こらなくなった。若者たちの中に誰か犯人がいるのではないか、そうとしか考えられないので、若者たちはお互いに仲間を疑う羽目に陥った。フォークダンスとコーラスの会に集まる人数が目立って減り始めた。道で出会った者を八郎が誘っても、
昼間他の草取りをすると疲れるのであります
といったはかばかしくない返事が返ってきた。美濃将兵はひそかににやりとした。決して自分に逆らうことはないと考えていた小原慶吉が自分の前で笑ったことにカッとして、慶吉の家の便所を壊してやったことが結果的に反抗化していた若者たちの力を潰すことにつながったからだ。後の犯人は将兵も知らない。しかし木戸結衣の家をやったのは彼女の強欲さに腹を立てている誰か、中村園の家を壊したのは娘に振られた誰か、もしくは案外お結御家であったかもしれない。この程度には想像できよう。もう一つ手を打てば八郎を完全に若者たちから孤立させることができる。それから間もなく、またもや一夜のうちに二本松の東八と初瀬徳左衛門の接近がひっくり返された。これまでずっと若者に同調する場にいた徳左衛門が、これで若者たちからすっかり離れた。二本松の東八は何も言わなかった。将兵は自ら徳左衛門を訪れて説いたものだ。
あなたは若いつもりでいても、若い衆たちはあなたを若い仲間だと考えてはいなかったということであります。特に八郎のような全学連の目から見れば、あなたも貧乏人をいじめる武芸者の一人に過ぎないのであります。
将兵はこの時初めて八郎を全学連と呼んだ。そう呼んでも抵抗のない情勢ができたからである。八郎が全学連であるという噂を流したのは、実は将兵自身であった。
八郎がこの花の根村の純朴な若い衆たちをいかに悪者に育てることができるかは、今度のことであなたにもよく理解できたことと考えるものであります。若い衆を扇動するのは、我々良識を持ってこの花の根を取り仕切ってきた人間に他なりません。 八郎が若い衆たちを味方につけたのはフォークダンスとコーラスの会でありましたが、私たちはここで盆踊りを始めようと思うのであります。
その費用の一部を負担してほしいのであると翔平は徳左衛門に言った。そういえば新暦の盆が近づいていた。
私はあのような憎たらしい若者たちに一銭の金も出してやる気などはありません
と徳左衛門は言ったが、
若い衆たちが悪いと考えるのは悪い考えではあります。悪いのは悪いことをさせた八郎だけなのに、若い衆全部を悪いと考えるのは良くないのであります。
翔平は東八にも盆踊りの費用を分担させようとした。しかし東八は首を縦に振らなかった。彼はすでに花の根のために大きな出費を済ませていたのである。初瀬徳左衛門が東八の分まで出すことで盆踊りの計画は実行に移されることになる。徳左衛門に翔平は次期の村会議員には必ず徳左衛門を推すことを約束したのであった。もちろんこうした密会が若者たちに知らされることはなかった。裏盆への行事はこの地方では大抵旧暦に行われる。新暦の盆の頃から稽古に入れば野良仕事も一段落する旧盆には一応踊りの体裁も整うであろうということである。たとえ稽古が不十分で踊りは下手くそ極まるものになろうと、翔平たちには何でもない。フォークダンスよりも盆踊りの方に若者たちの関心が向いてくれればそれでいいのである。花の根に盆踊りが復活するということはまず老人たちの間から話題に上った。花の根の盆踊りは舞踊としては何の変哲もないありふれたものであった。女たちが林の櫓を中に内側で輪になって踊る。男たちはその外側を踊りながら回る。老人たちがにたにた笑いとともに話題にしたのは、この踊りの途中娘と連れ立って木陰に潜み込む楽しみがあったということである。目当ての娘の袖をちょいと引く。娘の方にもその気があれば若者の後ろについて暗がりへ姿を隠す。その後どういうことになったかは二人と神様仏様だけが知っていることである。
娘であると思い込んで袖を引きましたら、なんとどこやらの女房殿でありまして、手ひどい失敗であると後悔の限りを尽くしていましたら、なんと女房殿の方から誘ってくれたりしたものであります。
若者たちの気が動かぬはずがなかった。おまけに稽古に出かけてきた者には酒と魚がふんだんに出るとあっては、フォークダンスの会に出るよりは盆踊りの稽古に出る方が多くなったのは当然すぎる当然であった。乾八郎はこの盆踊りの提唱がどのような意図のもとに発案されてきたかを悟り、口を酸っぱくして参加しないよう説得したが、八郎の娘たちからの圧倒的な人気に嫉妬を感じる若者は多かったし、八郎が河原木の製材工場主から婿にと望まれていることにいたたまれない思いを禁じえない娘も少なくなかったのである。八郎の説得に耳を貸さないことでなんとなく自分の劣等感を解消する。その上徳左衛門の涙ぐましい出費によって稽古始めの日には飲み放題食い放題のパーティーをやろうというのだから、その夜は花の根の住人は全部集まった。八郎ですら無視できずに出かけていった。もちろん八郎は敵情偵察という意味である。場所は神宮寺の庭。 仏教革命の日のためにお術さんは将兵たちの計画にも甚だ協力的であったのだ。フォークダンスの会が神宮寺の大広間だったから、将兵たちとしては太鼓場当初産砂神社の境内を考えたのであったが、お太夫さんは頑として承知しなかった。八太郎宮司にとっては村の風紀を乱すがゆえに長らく禁止されていた盆踊りを今さら何をもって復活させねばならないのかわからなかったし、そのことに生理的な嫌悪感と憤りを覚えたものだ。八太郎は花の根の娘たちを身の危険から守るために深く重大な決意をしたのである。お太夫さんは盆踊りの稽古が竹縄になると菓子の六尺棒を手に人目のつかぬ物陰を見回り始めた。怪しい人影を見かけると持ち前の大声を発して、
お前は誰でありますか
と怒鳴る。答えもせず逃げもせず息を潜める者へは容赦なく六尺棒を振り下ろす至上さを示した。時として八太郎の六尺棒の犠牲になるのは小持ち地蔵尊であったりしたが、古神道の信奉者である宮司には毛でついたほどの良心の呵責もなかった。暗闇の魅力というものは若者たちにとって抜きがたく、盆踊りの本番が終わるまで八郎のフォークダンスとコーラスの会は再開されようもなさそうであった。いよいよ明日から盆踊りが始まるという夜、産砂神社に夜討ちがかけられ、拝殿にお仏が撒き散らされた。こうか不幸か、八太郎のうちには庭先に孤立した接近がなかったのである。スサノオノミコトのように憤怒の極に達したお太夫さんは八郎のところへ猛烈にねじ込んだ。いかに厳重な抗議を受けようと八郎のどうしようもない事件であった。第一、若者たちがやったのだという証拠さえどこにもないのである。